皆様こんばんは。
こんばんは。
横田哲也でございます。一番近い日程の交換で哲也がいたんで、私哲也じゃないから悲しい自分の方いらっしゃるかもしれませんが、アメリカに行ったら、この人なんか間違いないよ。まあ、先ほど、多くの方がお話しされてるんで、まあ、重複する部分をできるだけカットしてお話ししたいと思います。日本時間で24日から30日の行程で、訪米団を組みまして、アメリカに行ってまいりました。家族会、救う会、そして議連の先生方、内閣府外務省、そして、まあ、外米の日本大使館の方、もう本当にもう政府一丸、まあ、国一丸となって、今回は訪米をすることができて、その、まあ、もう多分姿勢や意気込みが伝わる形で、多くの方々とお会いすることができたということでございます。そして、まあ、私たちが、まあ、気持ち的にも、ね、肉体的にも倒れることがなく、うまく訪米を終えることができたのは、皆様方 の、 心からのお支えがあってですね、無事に帰国をすることができて、それも訪韓にも結びついたということだと私たちは理解をしております。まあ、先ほど方の方からも誰かありましたとかという話があったんですが、初日にスティーブ・チャボット下院議員の方とお会いいたしまして、いつも通りの、まあ、私たちも何度もお会いしている方なんですが、この拉致問題の深刻的な状況、何も解決がされていないんだということも私は申し上げて、まあ、その方はまあ下院の公聴会にも後日出られる方ではあるんですが、事前にお話を申し上げるということでございます。で、まあ、報道で皆さんがご存知でないことを、等の方がお話し興味があるかと思うので、その辺をお話ししようと思うんですが、実はチャボット議員のお部屋の中でですね、まあ、姉が北朝鮮から提出された、まあ、悲しそうな顔をした顔の大きな写真と、私たちが幼少の頃のですね、まあ、父が写真を撮って、まあ、私たち4人で手をつないで、山口だと思うんですが、歩いてる写真、ご記憶あるかと思うんですが、あの写真を私たちが見せたときにですね、チャボット議員が、あなたはどっちの弟なんだって言われてですね、正直私分からなくて、分かりませんという話を申し上げて、でそこで母が、こちらが拓也ですということで、助けの一言を言ってくれたおかげでですね、議員もなるほどということで、なんなくまあその場が決まったということでございます。でまあ、その後もですね、会見が終わった後、部屋の廊下でですね、まあ、本当に多くの、まあ、報道の方がいらっしゃって、実にご関心が高いということが、肌を持って分かりましたし、議員が本当に私たちの心を本当に全部受け止めてくださって、この拉致問題は絶対許さないんだと、アメリカとしてもこれからも協力をしていくんだということを、私たちに声をかけてくださったことは、とても大きな成果だというふうに思っています。そして翌日には国防総省ですとか、国家安全保障会議に向かうわけなんですが、先ほど母の方が若干ちょっと微妙ですけど、違うの言い方してたんですが、初めからイングランド副長官がお迎えになるということではなくてですね、当初はどうです国防副次官と、ヒル部長という方がですね、私たちが事前に知らされていた、お会いする予定の方だったわけなんです。で、そこで国防総省のビル正面玄関に行ったときにですね、すでに今、国防副次官が、ご本人直接私たちをお迎えくださっている状況でございまして、まあ、国防総省、まあ、テロの後の時ですから、とてもいつもセキュリティが厳しいわけなんですが、ノーパスで、ノーチェックで私たちが部屋の中に入れて入れることができて、それで、まあ、お話ししている時に後からイングランド副長官が私たちのお部屋に入ってくださってですね、まあ、先ほどの飯塚先生がおっしゃってたようにですね、まあ、ちょっとサプライズ的なお話をされて、まあ、とても、まあ、国防というとなかなか厳しい顔をされた方なのかなという感じがあるんですが、母によると母の父に似てる、なんかそんなような話もしてますけど、なんかそういうなんかすごくなんか身近なものを感じたといったことを母は当日言ってましたが、とても優しい顔で、目が本当に柔和な方でですね、私も本当にこの方が副長官なのかなというぐらいのですね、優しい顔つきの方でありました。そして最後には、記念写真とか、先ほど校長会前にお届けくださった写真をですね、わざわざ私たちに届けてくださって、おそらく校長会前に、頑張れよと、勇気をつけてくださったんだというふうに思いまして、その一言一言違うメッセージというものはですね、何も声を聞こえないんだけど、本当に私たちの心に響く大きなメッセージがあったというふうに思います。で、国家安全保障会議に行った時もですね、実は先ほど、去年の10月に、半年前に、 松本さんと私と島田副会長とですね、アメリカに行った際に、まあ、当時の上級アジャル長マイケル・グリーンさんにお会いしたわけなんですが、今そのからお辞めになって、今後任でワイルダーさんという方が上級部長を務められてまして、その下にアジャル長のビクター・チャーさんという人がいらっしゃいます。で、私たちは今回そのお二人に会うという予定でまたこれも行ったわけなんですが、行ってみると、ね、こいつ人権特使もいますよですとかですね、またその福良内国家安全保障会議の次席補佐官も俺はお部屋に来てくださってですね、とても心強いというかですね、予定外の人でしかも上位高位の方がいつも私たちの、お会いする機会に同席させてくれるということで、本当に、まあ、今回の合併というのは私たちの、まあ、この気持ちムーブメントみたいなものにですね、本当に同調同感される形でこの問題を何とか解決しようじゃないかという気持ちが響いていたというふうな形です。で、倉内さんが私たちに言ってくれた言葉の中で、後ほど西岡先生ですとか島田先生の方が若干の補足を教えていただけると思うんですが、アメリカというのはご存知の通り核問題、安全保障の問題で北朝鮮と対峙して、そして6カ国協議でこの問題を真剣に討議しているわけなんですが、その時にあれは6者協議は6者協議の問題なんだと、あともしかその犯罪行為クリミナルビヘイビアというような気がするんですが、例えば麻薬の問題とか人身売買の問題とか偽札の問題、こういったものは別の次元で許さない問題であって、安全保障の問題、核の問題を語るときに私たちの人権の問題、拉致の問題を忘れないと、ここは原則として譲らないんだということをあなた方に約束するということを私たちに約束するという言葉を使ってくださって、アメリカの本当の真剣な強い気持ちというのがですね、私たちに伝わった、とてもいい機会、まあ、これ多分ご本人個人の言葉ではなくて、おそらくその大統領の言葉でもあったでしょうし、まあ、国の考え方だったので、まあ、その時はまだ大統領と本当にお会いできるかどうかというのは定かでなかった時期があったんですが、とてもそのアメリカの意気込み、本気度合いというものが私たちに響いたわけでございます。で、まあ、翌日が27日の公聴会、これが事前に私たちが公式的に伝えられてた一番のメインの行事なわけだったわけなんですが、まあ、母と島田先生がお話しする機会ということで、まあ、個人的には母と今回同じ部屋に1週間宿泊をいたしました。やはり、まあ、父が今回体調が崩れることを懸念して、父は日本にいて、父親が、まあ、体調のケアをして、私が一緒に行くことで、まあ、一番近くにいて、まあ、何かが起こらないようにということで、一緒の部屋で同行同席したわけなんですが、まあ、その母がもう、まあ、こうは見えてますが、なかなか緊張しいでしてですね、この時明日どうしようということで、もう本当にもう、まあ、うろうろはしてないんですが、多分気持ちはうろうろしてるような感じでもう緊張してるわけなんですね。で、どうしようどうしようって言うんですが、まあ、一番、まあ、この中でもですね、本番には強いということで、皆さんご覧になる通りですね、きっちり伝えることができて、まあ、議員の皆さんがお話ししていただいた委員長がお二人いらっしゃるんですが、スミス委員長が、公聴会終わった後にある記者のインタビューで答えたところによると、二十数年間の金融生活の中で一番感動したその公聴会の証言だったということもお話しされているようにですね、とても、まあ、日本国民の皆様もその報道を見てご覧になって感じてられてたでしょうし、アメリカの方にも多くの方がこの事実と人の大切なものというものをですね、理解をすることができたいい機会であったし、それが世界に発信できたし、記録として残ったということは大きな意味があったわけです。で、その時点でですね、すでにまあ、アメリカで私たちと同行してくださった記者の皆様方からですね、もう大統領があるんでしょと、もう裏届いてるんですよというような話が私たち全員にこう質問で来るんですけど、私たちはそうは言ってもなかなかわからないですし、その前日のイングランド副長官がですね、直接的な言葉もなくはなかったような気がするんですが、アメリカの最高の関心を持っていますよという言い方もされてたもんですから、まあ、大統領はお忙しい立場の方なんで本当に会えないかもしれませんから、あまりその、ぬか喜びしている立場にも私たちはいませんし、そんな人間ではありませんから、会えないかもしれないという前提でですね、そんなことは知りません、聞いてませんよということで、報道記者の方々にはお伝えしてたんですが、ただ、前日の27日の夕方の5時50分ぐらいだったと思うんですが、日本大使館の方から電話がホテルの部屋に入りましてですね、 決まりましたということが正式に入って、そうすると、校長がやっと終わって肩の力が抜け出さないんですね。第2波の緊張なんかいまして、どうしようどうしようということで、先ほど校長会前のうろうろぶりがさらに早い形でうろうろしているような形でですね、もう緊張しまくってたということが当日 の部屋の中の状況でした。ただ、まあ、母は先ほど言ったように本番に強いというのもあったんですが、私自身もですね、たまたま今回あの部屋にご一緒させてもらったのは、家族会としては、まあ、もし日本人としては母と私っていうことだったんですが、緊張しなかった大きな理由っていうのは、それやっぱり家族会で今回一緒に行った方々、そして今日お見えになってますけど、ご一緒してもらえなかったというか、できなかった有本さんとか、もしくは僕が来れなかった方、今日いらしてない家族会の方々ですとか、あと特定失踪者の方々とか、こういった人々がもう全ての気持ちを背負ってる、その自信と自負があるので、そういうことにおいて、その自分がもう完全に自分自身じゃないっていうか、もう卓越というか超越しているような立場、気分になって、もう緊張しないっていうのが、まあ、会社に言おう緊張したかもしれませんけども、まあ、それ冗談ですけども、それくらい、普通の気持ちで会えることができたし、あとはやっぱりその皆さん方に支えられてて、きっとこれを多分テレビなり後でカメラで見てお知りになるだろうということがですね、本当にその勇気を後ろからこう与えられて押されているっていう気持ちがあって、まあ、母は多分当日は緊張しなかったと思うんですけども、とてもフランクな気持ち状態で大統領とお会いすることができたと思ってます。で、当日は実は私たち の家族っていうと、家族会とですね、ハンミちゃん一家と、この先ほど西岡先生がお話されたキム・ソンミンさんが大統領の中にご一緒させてもらったんですが、その私たちが入る前にアゼルバイジャン大統領がいたわけなんですね。で、私たちが会議室で待ってると、あちらのアメリカのエネルギー長官がですね、うろうろされてたりとかですね、加藤良三大使が、まあ、緊張しないで楽しむぐらいの気持ちでいかなさいなさいとかって言ってなかったり、すごく私たちにリラックスの言葉をかけてくださるような配慮をしてくださってですね、それで、まあ、やっとスタッフの女性の方が、今日はビジーだけど、まあ、順番ですからどうぞって形で通してくださって、そういう状況から母が応答最初にですね、本当にお忙しいのでお時間を割いてくださってありがとうございますというお礼を申し上げたところですね、先ほど、まあ、飯塚副大学がお話ししましたように、人の尊厳とか自由とかそういうものに話せないことを、自分は忙しくないんだという言葉をしてくださった時に、私はこの辛い活動の中で一番嬉しかったし、これほど人間的な瞬間なかったというふうに思います。これはホワイトハウスもですね、ホームページで私たちが会った時の写真を今でも掲載されてるかと思うんですけども、あれは、まあ、会った瞬間の握手を母がしてる写真ではありますけども、あの時もやはりその8年前とか10年前はですね、署名活動とかビラを配ってる時に、まあ、これは誰が悪いとかってことで事実として申し上げると、どなたのご関心がなかった、情報がなかったんで振り向いてくださらなかったあの頃と比較した時に、大統領執務室で私たちが握手ができてるということの大きな違いの感動と、大統領にお会いした時にそんな時間がないことを自分は忙しくないんだということを私たちに配慮、もしかしたらあれは本当の気持ちだったと思うんですが、言葉としての呼びかけてくださったということはとても嬉しかったし、本当にこれは大きなメッセージになったし、北朝鮮が早く国を改めて取ってほしいなということを思いました。で、まあ、今回その母と一緒に部屋にいた時にですね、もう確かに行く前から体調があまり優れてなくて、周りからも、まあ、私たち家族の中からもですね、今回見送った方がいいんではないかという声があったんですが、まあ、シーパー大使の、まあ、感触ですとか、今回の訪米が大きく前進ができた成果というのは、実は皆さんご承知の通り、安倍官房長官の本当に心強い、力強いお伝えがあったためで、それが事前の私たちもなんとなく聞こえてたし分かってたんで、それで母に無理を言って一緒に行ったわけなんですね。で、まあ、部屋にいるとですね、今回右肩がとても痛いということで、もう体中がもう怖がって、まあ、先ほどの緊張の2回も緊張があったんで手伝ったせいでですね、本当に母は、まあ、いつも私たちの前でも痛いとか言われを吐くことはないんですが、寝返りを打つ時でも痛いと、もう本人は寝てるんでしょうけど、寝ながら痛い痛いと言いながらこう寝返りを打ってますから、本当に、まあ、こういった家族会の立場では来てほしかったけれども、個人の家族、息子としてはなんでこんなところに連れてきてしまったんだろうなという、まあ、辛い気持ちも、まあ、重なりながらですね、 早く、まあ、両親ほか、そして、まあ、ここにいる家族、特別出身の方々も含めて、そして一番苦しんでいるのは被害者本人たちがですね、みんなが早く楽しく楽になって、笑い合って、みんなに報告できる機会が来ればいいのになということを、まあ、ちょっと横にベッドに寝る母を見ながら思ったというのが実態でございます。ただ本当に、まあ、今回の大統領を回することができたというのはですね、本当に皆様方のお力添えの、継続的なお力添えの賜物の結果だというふうに思ってまして、これをもっと大きな部分で変えていかなきゃいけないですし、その本気についた交換に結びつけて、もっと国際的な輪を拡張していかなくてはいけないというふうに思ってます。アメリカの方々が多くの方が口を揃えて言われたのは、人権というものは、とても力強いものであり、普遍的なものであるということは、その通りでございまして、この点は韓国がですね、今、劣化になっているかどうかというのは、皆さん方もお詳しいと思うんですが、もう少し、拉致されている方々の被害の規模を考えても、人間として何をしなくてはいけないかということをですね、自分たち一人一人が、国境、国や政治、イデオロギーを超えてですね、親から教えられたことを、自分たちが今何をしなくてはいけないかということを、彼らも実行していかなきゃいけないし、今回、私が大統領とお会いしたときにですね、加藤良三大使が日本政府を代表する形で私たちをエスコートしてくださるわけなんですけども、韓国側の方には、公使も、大使もどなたもいらっしゃらなかったということは、何を意味しているかということをですね、もう少し日本国民の皆様方も、韓国民の皆様方も、世界国民の世論の皆さんも、みんながもっと、注視して、行く必要があるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、今が大体の工程なんですが、その工程の中で26日だったと思うんですけれども、実は加藤良三大使の、大使公邸でですね、夕食会をいただく機会がございまして、その夕食の前にレセプションというのがあって、実はその大使公邸に行く前に、国家安全保障会議で、先ほどのワイルダー上級部長とか、ビクター・チャー部長とかが実はいらっしゃったんです、そのレセプションに。私たちそんな方がまさかいらっしゃると思わないんで、どうもどうもありがとうございましたんですけど、どこかで見たような方々が、日本人の方がどうなのかなと思いながらですね、見てたら、先ほど会った偉い人が、うろうろ歩かないでですね、で、びっくりして、ご挨拶しながら、先ほどありがとうございましたんで言ってたら、もっと驚いてます。後ろの姿で、どっかで見た姿の方がいらっしゃる、誰かなと思ったら、読者協議であるのクリストファー・ギルさんがいてですね、意外と背が高い方なんですけども、その方がいて、読者協議どうですかとかですね、大使館の方の通訳を借りながらお話ししてたんですが、まあ、その時に読者、ヒルさんが言うにはですね、この前民間レベルで、まあ、読者協議みたいになるものが日本で開催されて、キム・ゲガンと会えずに帰ってしまったということのニュースを、ご結構新しいかと思うんですけども、あのことをちょっと聞いてみたんですけど、まあ、クリストファー・ヒルさんが言うには、北朝鮮、キム・ゲガンは私と写真を撮ることには興味があったようだけども、これはそういうことは、嫌なんで、帰りましたといったことを言われてまして、まあ、完全に、まあ、北朝鮮側の意向というかですね、騙しの手口というものを見切っている、見透かしているというのが本人から聞いた、まあ、非公式の場での言葉でして、これはやっぱりアメリカの、心強いものだと思うんです。いろんな業界の中で私たちに教えてくださったものは大きかったなというふうに思っています。多分、ここにも一部そのあるんですが、まあ、母とクリストファー・ヒルさんが写っている写真というのは、もしかしたら、後ほど数回の方から、ホームページになり、お宮様方に配信されるのかもしれませんけども、とても大きな前進になったわけです。ただ、先ほど松本純一郎でおっしゃったように、大統領に会えたことは大きな成果、それは短期的だと思うんです。やはり、会えても、一人として被害者戻ってこれていないという、現実は何一つ変わっていないという部分では、北朝鮮側の誠実な対応は全くそのままであるし、全然前進してない、未解決のままであって、彼らが言うような解決済みというような次元では全くないということです。ですから、大統領とお会いしたことがイベント的で良かったねということで、浮かれているということは伝えちゃいけないかもしれませんけど、私たち誤解者というのは浮かれている場合ではなくて、これをもっと違うデジタルムーブメントに変えて、北朝鮮に対してこの夏問題解決するための矢を向けていく必要があるというふうに私は思いまして、